遊ぶどころか休む時間もナッシング。
喋るよこい。
まあそうは言いましても皆様も多分どこへも遊びに行ってないんじゃないかと思いますし、まあそれに遊びに行った人は行った人で別に僕はそれはいいと思うんですよ。やっぱりいろいろ言われてますけど GoTo キャンペーンっていうのは僕は支持しますよ。どんなに無駄があろうとも。だって日本ってこれからの日本っていうのはやっぱり観光というのも収入源になってくる国なんで、やっぱりこのコロナ禍でその観光業が今ですよ、今潰れてしまったらもう将来の収入源どうすんのって話なんですよね。だから別に政府はその少々無駄なお金を使ってでも、まあ、観光産業っていうのは守っていかなダメですし、しかも遊べる人はまあ遊びに行った方がいいんじゃないかと僕は思っていますんで、しかもそのこれ前も言いましたけど経済の影響っていうのは遅れて出てくるんですよね。で日本っていう国はだいたい半年後ぐらいに経済の影響が出てくると、つまり今8月ですけど、つまり今の半年前はまあ2月頃ですよ。だからまだそんなコロナがまあ大騒ぎにはまだなってない、ちょっとなり始めた頃ですけど、だからまあ4月ぐらいからまあ騒ぎ始めたじゃないですか。ってことは単純計算10月ぐらいから日本は本格的に経済の打撃というか影響がまあ出始めるということなんで、だから僕は別に空振りに終わろうが無駄だろうが、そういうまあ GoTo キャンペーンみたいなそういう経済政策はやれるもんはもう今のうちにやっとくべきやなと思うんで、まあそういうわけで遊びに行きたいわって人は僕行っていいんちゃうかなと思ってますし、まあ大いに日本を景気づけたらいいんじゃないかなと思っております。でまあそんなわけでですね、横行けまあ昨日ブログに下手したらこのブログと、まあ、喋る横をしばらく休むかもしれませんと、まあ、書いてましたが、まあ、喋る横をこうやって、まあ、更新してますけど、まあ、ちょっと10分も横は更新しないかもしれないんですけど、まあ、なんでかって言いますと、まあ、つまり、あれですよ、この、まあ、コロナ休止をしていた4月から7月の間ですけど、僕は派遣バイトに行ってたんですよね。まあ、ちょっと今週神戸16ビットもど暇ですし、まあもうこれネタにしちゃおうと思うんですけど、まあ僕早朝パン屋さんで働いてるんですけど、パン屋さんも今週お盆休みなんで、まあ派遣バイトでもしに行こうかなとしに行こうかなというか、もう決まっちゃったんで行ってこようと思います。まあもしかしたらまたなんかね、ピンチになるというか休まざるを得ない時期が来るかもしれないんで、ライブハウスとか、まあ、音楽活動とか、まあ、金は作れるうちに作っといた方がいいかなと思ってる感じでございます。さて、まあ、今日のしゃべる横井のメインなんですけど、まあ、やはりまあ、こじつけな話題かもしれませんけど、まあ、終戦から75年、まあ、よく四半世紀という言葉は使いますけど、まあ、四半世紀は25年ですけど、まあ、4分の3世紀ですね、75年、4分の3世紀がまあ経ちましたが、ちょっとまあ、やっぱりその政治とか陰謀論が大好きな横井圭としては、まあ、触れざるを得ないんで、まあ、ちょっとまあ戦争に絡めた話をしてみようかなと思いますが、そう、一個だけ先に言わせてほしいんですけど、まあその前々回の陰謀論の話の時に、まあ8月中に何か大変なことが起こるかもしれないと僕は、でそれですごい今世間が不気味やと言ってますけど、まあ起こらんのんちゃうかなともちょっと今思ってきてるんですけど、ただそれでもやっぱり不気味なんですよ。やっぱりまあ、今芸能人とかスポーツ選手なんかがまあコロナに感染しました、大変ですねうわーとか言って無理くりコロナの話題ニュースで引き続き飽きもせずにやってますし、なぜかそのまあまあこれももちろん大変な問題でもちろん報道する必要はあるとは思うんですけど、なぜか無理くり香港情勢とかまあ中国の情勢とかのニュースに 無理くりというのもあれですけど、まあ、もちろんそれも、ね、まあ、対中国に対する政治ももちろん大事ではあるんですけど、まあ、といってもなんか無理くりやってる感が僕はどうもあって、やっぱり今注目すべきは、あとまあまあその中東情勢も今なんかいろいろね、なんかイスラエルとどこでしたっけ、なんか国交正常化とかよう分かりませんけどやってますし、まあ中東情勢なんかも大変だと思うんですけど、僕は今注目すべきはアメリカじゃないだろうかと思ってまして、まあまあだからそのどこでしたっけ、今イスラエルとどこでしたっけ、まあ国交正常化したじゃないですか、まああれももちろん大事な流れだと思うんですけど、僕はアメリカが今重要だと思ってるんですよね。でアメリカにしても今あの大統領選挙の話題ばっか出てますけど、もう正直まあまあこれも大事ですね。まあなんだかんだ言って僕はトランプさんが必要だと、今の世界ね、僕は必要だと思ってる人間なんですけど、だからトランプさんの再選してほしいなとも僕は思ってるんですけど、でも正直大統領選挙ももうどうでもいいんですよね。まあとにかくなんか世界で日本で何か大事が起こらなければいいんだけどなと思っている横井圭ですが、まあ一旦曲を。
大切なものは大切なままでいい、
帰ってこい戻ってこい帰ってこい、どんなに嘆いたところで前より良くなってる、どんなに嘆いたところで自分は前より良くなってる、考えや性格の違いなんてどうでもいいほど頑固になれたんだ、心のいざこざは今から反省する、あの頃をもう一度もう一度、ていた、あの頃より距離が遠くなってもいい、あの頃をもう一度もう一度、下馬評叶わない理想でいい、少しくらい時間と場所を合わせろよ、切なものの順番は変えなくていい、帰ってこい戻ってこい帰ってこい、
大切なものに触れたりはしないから、
帰ってこい戻ってこい帰ってこい、
横井圭で帰ってこいでしたが、まあお盆過ぎましたし、僕は一昨年に あの祖母を亡くしてるんですけど、まあ、祖母の命日がもうすぐなんですよね。だからお盆なんか命日なんかちょっと分からないようになってますけど、あの今年は墓参り行けなくてほんまおばあちゃんごめんと思ってるんですけど、まあ、無事に帰ってきてくれたんですかね。でまた無事に帰っていったんかなと思ってるところですけど、まあ、皆様はいかがでしたでしょうか。まああのね、墓前に手ぐらいはやっぱり合わさなあかんかなとも思ってますけどね。まあそんなわけで、まあお盆もそうですけど終戦の日をまあ先日迎えたわけですけど、まあやっぱり相変わらず日本の報道というのはのんきやなと思うんですよ。まあ戦争はいけないとか、まあどっちの国が悪いとかそんなんじゃなくて戦争そのものが悪いとかまあ言うてますけど、まあ間違いではないけど生ぬるいなと思いますね。まあその点ネットなんかではですね、やっぱり特に今の若い人なんかを中心になぜ戦争、まあ第二次世界大戦は起こったのか、まあ東条英機はどんな人間だったのかとか、当時の状況はどうだったのかとか、まあそういうネタなんかが流れてすごい僕はホッとしてるわけなんですけど、まあ今日触れておこうと思ったのはですね、話し合いで解決をすればいいじゃないかとか、武力を持ったりとか、武力には武力で対応するというのは良くないという論調があるんですけど、これは全く僕は支持しませんし、そんなもの何の役にも立たないとしか思ってないんですよね。まあ、これ自身はですね、僕自身の人生というか、まあ、僕自身の、まあ、子供の頃の体験が深く影響してるんですよね。まずこれ子供の頃の体験じゃないんですけど、これちょうど本当に夏頃に起こった、まあ、事件というかそんなんですけど、これは神戸に僕引っ越してきて間もない頃なんですけど、まあ、その神戸って本当にその治安の良くない場所がまああるんですよね。まあ、日本一治安が悪いのは大阪です。で大阪の大阪市です。なぜかというと日本で唯一犯罪率が 1% 超えてるんです。まあそれでも世界水準からしたらだいぶ低いんですよ。だいぶ低いんですけど、まあ要するに100人に1人が犯罪者です、大阪は。笑ったらダメですけどね。でなんとですよ、大阪に次いで犯罪率が高いのが兵庫県です。で市町村レベルで見た場合、まあ日本でワースト1は大阪市ですけど、なんとその次はですね、こんなんやったら怒られますけど尼崎市と思ってる人多いと思うんですよ。僕もそう思ったんですよ。違うんです。全国のワースト2は神戸市です。大阪市の次に神戸市がなんと日本で2番目に治安が悪いところなんですけど、まあその神戸市でもですね、まあ本当にちょっとここは夜中に近寄ったらあかんっていう地域があるんですよね。ですからですね、神戸に引っ越してきてから引っ越してきて間もない頃ですけど、まあ僕今でも貧乏ですけど、当時はもう今よりも貧乏でして、自転車が壊れちゃいまして、もう徒歩で僕は家灘ですけど灘に帰らなあかんかったんですよね。まあ灘といっても僕一応僕住所はギリギリ中央区なんですけどね。だからまあでしかも坂道の上に住んでるんで、行きは10分で歩いてつけるんですよ、16ビットまで。ところが帰りは全部上りなんで、帰りは徒歩で20分かかるというもうとんでもないとこ住んでますけど、まあ自転車でも似たようなもんですね。でまあその治安の悪い地域をまあ通らなダメやったんですけど、特にまあ今から10年ぐらい前は、まあ今最近はちょっと結構マシなんですけど、まあ特に治安悪くてですね、まああんまり細かく言うたらダメですけど、まあちょっと柄の悪い不良とか、あと柄の悪いまあ外国人がいたんですよね。でまあある夏の日の帰りですけど、僕は2人組にカツアゲにあったんですよね。でもまあこれもちょっといろいろあってネタにしたくないんですけど、僕まあ 喧嘩むちゃくちゃ強いんですよ僕。僕結構自分で言うのもなんですけど、弱っちいイメージが結構持ってる人多いと思うんですけど、それなんでかっていうと、僕も本気出したら本当に人に大怪我を負わしてしまう、まあ、自信というか、まあ、力があるんで、逆にもう本当に普段はもうそういう力を一切出さないようにしているんで、その気になったらまあそんなん2人組なんて別に片付けられるんですよね。だからちょっと君たち本当にちょっと僕そういう暴力はしたくないから、ちょっとそういうことはやめてくれへんかなと言うたんですけど、それでもちょっと僕からまあ財布を取ろうとしたんで、まあなんて言いますかね、まあ本当にこれがもう最後の警告だよ、警告だよ、やめようよこういうことはっていう説得をしてたんですよね。でですね、僕よくネタにしてますけど、僕本当にひどい時なんてもう週に1回ぐらいのレベルで職質に会ってるんですよ、帰り道で。もうその治安悪い地域ってもう警察が普段からうろうろしてるんですよね。でもう特に僕何にも怪しいことしてないのにすぐに警察に捕まって職質に会ったりするんですけど、そういう時に限ってお巡りさんいないんですよね。で時間を延ばして説得したらそのうちお巡りさんが見つけてくれると思ったんですけど、お巡りさん全然来ないんですよね。だからもう本当にしゃあないから、もう本当にちょっと知らんで君たちって最後の警告をした後に、まあ、ちょっとその二人に軽くですよ、軽く痛い目に会ってもらってですね、まあもう本当に今日はもうこの辺にしとくから、もうここで帰ってくれたら僕もうほんまに何もしんから、もうこれで終わりにしようって言うてるとこに、うーって言っておまわりさんがやってきてですね、あ、おまわりさんやっときた、助けてくれるんかなと思うじゃないですか。でどう考えても僕は二人組から財布を取られようとしてて、それに対して僕は応戦してるわけですよ。どう考えても僕は被害者なのに、二人組のおまわりさんが僕に飛びかかってきて、僕をパトカーに連行してですね、その二人組、そのカツアゲした二人組はもう逃げてったわけですよ。ちょっとおまわりさん待ってと、待って待って、どう考えても僕被害者でしょって言ったんですけど、君はここで何をしたんだって、その若いその 外国人の二人組に何をしてるんやって問い詰められて、いやちゃいます、僕が財布を取られたんですって言うたのに、もうおまわりさん全然信用してくれんくて、もうパトカーの中で説得して、もう10分15分ぐらいですかねかかって、やっとまあ釈放してもらえたんですよね。でその時にですね、おまわりさんに、君はなんでそんな暴力を働くんだってね、もう学校の先生かと思うんですよ、学校の先生みたいに暴力は良くない、暴力をするなって、これはもうほんまやったら過剰防衛やぞって言われて、その過剰防衛ってのはその要するに防衛する時に過剰なまでな暴力を働くことまあですけど、まあその場合犯罪やぞって、で別に君を逮捕することもできるなぞって怒られたんですけど、いや待ってと、被害者僕ですよって、でそあんな二人組僕一人ですよ、二人組から財布よこせって言われて襲いかかれたら普通手ぐらい出すでしょって言うたんですけど、それは犯罪やってもうこっぴどく怒られたんですね。でおまわりさんに、そんなん話し合いで解決したらどうやとか、もっと平和に解決できないのかって言われたんですけど、できるわけあるかって怒り返したんですよね。なぜ僕がその財布を盗まれずに無事で入れたかというとですね、それは僕がその応戦する武力を持っていたからなんですよね。でその応戦する武力を僕はおまわりさんに否定されたわけですよ。ってことは僕はその武力を行使しなかったら、その二人組にただ財布をパクられるという悲惨な目にしか合ってないんですよね。まあこれはまあ僕これ20代の頃の話ですけど、子供の頃にもよくこういうことあったんですよ。この話したら多分経験のある人、特に小学生時代とかに経験のある人多いと思うんですけど、まあその僕小学校時代、まあ僕も剣道をもう僕小1の頃からやったんで、そのだからその逆にその稽古の時以外で人に暴力を振るうことはもう禁じられたんですよね。特に僕高校に上がってからはもう特にまあ高校でそういうことしたらもうほんまに出場停止になりますから、まあ だから僕子供の頃からまあそういう風な、まあ、しつけというかそんなのされていたんですけど、まあ、これもちょっとネタにしにくい話なんですけど、まあ、その僕は子供の頃ですけど、僕大阪生まれなんですけど、いろいろ事情があって、まあ、4歳の頃に滋賀に引っ越してるわけなんですけど、まあ、ちょっと家に特殊な事情があるんですね。まあ、特殊といっても僕からしたら別に大した事情でもないんですけどね。で、親にしろ僕にしろ別に特殊な事情がありながらも特殊な事情がありますっていうふうには生きてなかったんですよね。別に普通通り普通に生きていたんですよね。で、別に親がなんかその社会派活動を別にしてるわけでもなければ何か信仰宗教に入ってるわけでもないんですよ、うちの親って。別にうちの親は普通に生きてますし、僕も普通に生きてますし、まあまあ別にだから僕親なんか全然恨んでもいないですし、別にそれでいいやんと思うんですけど、まあなんて言うんですかね、そのことが気に入らへん人、まあ先生とか、まあ、気に入らへん親御さんとか、まあ、もっと言うと気に入らへん生徒のが、まあ、小学校の時も中学校の時もいたんですよね。で、それに関してネチネチ僕に突っ込んできて、まあまあ軽い話、いじめられたもしたんですけど、ただ今言ったように僕別に応戦しようと思ったら応戦できるんで、僕自身は別にいじめられてるという意識はなかったんですけど、まあ割と陰湿ないじめは結構されてたんですよね。まあ特に僕一番嫌やった思い出が、僕縄跳びあるじゃないですか縄跳び、僕縄跳びするのはすごい好きですよ、今でもたまにしますけど、縄跳びでも先生の見てるとこでもう無知のようにバチンバチンって叩かれてたんですよね、僕。それが一番嫌で、だからもうやっぱりもう我慢の限界を超えた時に、まあその縄跳びで叩いてくるやつの縄跳びをもうむちゃくちゃに壊したりとか、まあ縄跳びで叩いてくるやつをまあボコボコにしたことあるんですよね。そしたらやっぱり先生がすっ飛んでくるわけですけど、で先生がすっ飛んできて応戦した僕のことをこっぴどく怒るんですよ。で、なんで話し合いで解決しなかったんだとか、なんでその応戦したんだ、なんでその暴力を使ったんだって言いますけど、僕が暴力振るわなかったら僕はもう縄跳びで叩かれっぱなしだったわけで、じゃあ僕は叩かれ続けろというのかって言ったら、そうじゃないだろう、話し合いで解決しろって言って、本当に先生はその叩いたやつのこと全然怒らずに僕ばっかりをもうコテンパンに怒り続けられたんですよね。で、これどこまで言っていいんや、もう言っちゃおうかな。僕小学校の時ね、先生は日教組の先生だったんですよ、途中から。まあ、日教組といったら、まあ、要するに共産主義者なんですよね。で、僕中学校に入ってからいじめに悩まなくなったんですけど、それなんでかというと、中学校の先生は全教の先生だったんですよ。全教っていうのは要するに社会党ですよ、社会主義者なんですね。で、僕は別にその僕の普段喋ってることから分かる通り、僕は別に社会主義者も社会党も全然支持してませんし、まあその中学校のその全教の先生も反日教育しまくってたんで、授業で。だからそれに関してはもうアホと思ってますけど、とはいってもまだ社会主義者の全教の先生は反撃をする言い分ってのは認めてくれたんですよ。そのやられた方にもやられたもんの言い分があるし、反撃するには反撃する理由があるってことをそこは認めてくれたんで、その点に関しては僕中学校の先生のことはすごいありがたいと思ってるんですけど、まあ小学校の時の日教組の共産党の先生はもう反撃した僕ばっかりを怒ってたんですよね。ええ、だから今の日本に置き換えても戦争は良くない、話し合いで解決しよう、武力や暴力はいけないって言ってますけど、そんなことを言うたらもうそのうち日本はなくなっちゃうし崩壊するんじゃないだろうかということは、僕はもう幼少期、まあ子どもの小学校時代ですねの体験から もうよく分かってるんですよ。話し合いなんかで人なんか変わるわけないし、あの暴力振るやつには暴力で対抗しないと何も変わらない。まあこれガンダムみたいなこと言ってますけどまあ僕はあんまりガンダムは詳しくないですけどと思うんですよね。まあ残念ながら今の日本っていうのはアメリカに、そして中国、まあ要するに共産党に特にメディアは蝕まれていて、あの話し合いで解決をしないといけない、あの暴力はいけないなんて風潮がありますけど、もうこれは完全に刷り込みの教育なんで、なんとかこの事態を打開してくれる人はいないかなと思うんですけど、まあその点あの今の若者、若い人たちは僕のこういう疑問の中に気づいてる人多いですし、そういう考えを持ってない人がいるんで、そういう人にあの期待しようと思います。あ、時間切れです。さよなら。
喋る横井。